あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、川尻さん、伊益さん、今週のテーマは何でしょうか。
はい、健康保険と医療保険についてお話をしたいと思います。
健康保険と医療保険、はい、まずは川尻さんですね、お願いします。
はい、前回の放送で、健康保険は重い病気で治療を受けた場合にとても助かる制度であることをお話ししたかと思います。
そうでしたね、
はい。本日はそれを踏まえて、医療保険、医療保険というのは入院していくらもらえるっていうものなんですけど、加入する場合に保険金額の設定をどのように考えたらよいかをについて、お話しさせていただきます。
確かに入院して保険金がもらえるという時、たくさんもらえるに越したことはないですよね、私たち。
そうですよね、いろいろお金かかりますからね、
はい。その病気の重い、そして軽いにもよると思いますけれども、でもこのたくさんもらえるようにするためには当然保険料っていうのもたくさん払わなければいけません
ですよね。
実際いくらぐらいあればいいのか、適当なのかっていうのを知っておくっていうことは大切です ね。
そうですね、はい、ありがとうございます。適正な保険金額を考える際に欠かせないのが、自分がもし大きな病気をして多額の医療費がかかった場合、公的な制度からどれくらいの保障を受けることができるのかを把握しておくことが大切です。それについてお話ししたのが前回、高額療養費制度、一般的な所得の方であれば、本当ざっくりですけれども8万円以上かかった医療費は後から返ってくるというものでした。
そうでしたね、
これはありがたい制度ですよね。
そうですね、で実はですね、健康保険には、この高額療養費制度の他にですね、もう一つありがたい制度があります。
あ、他にもまだありがたい制度があるんですね。
はい、でしょう、はい、それはですね、傷病手当金というものです。
傷病、傷とか病気っていう意味ですか。
そうです、お勤めされている方がですね、プライベートで怪我や病気でお仕事を休まれたとき、こういった場合に4日目から支給の対象になるもので、毎月のお給料の3分の2、例えば月にお給料30万円の方であれば、20万円ぐらいが支給されるという制度です。
いや、これありがたいですね。
ですね、4日目からと、毎月のお給料の3分の2と、これ条件は一応あるんですね。
そうですね、この傷病手当金の制度はですね、国民健康保険、俗に自営業者の方とかですね、農林水産の方々については保障の対象になりませんので、そこはちょっとご注意いただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
前回のに加えましていろんなありがたい制度があるということは理解しました、
はい。
で具体的にそれをどのように保険の金額に設定して生かしていけばいいのかというのが今日のお話ですね。よろしくお願いします、伊益さん。
はい、少し古いデータになるんですけれども、平成20年にですね、厚生労働省から、患者調査というものでですね、平均在院日数がですね、35.6 日であるというものが出されております。
平均在院ということは入院ということですね。
はい、そこでですね、おざっぱなんですけれども、単純に1ヶ月の、入院をですね、モデルケースとして、ちょっと考えてみたいと思います。
はい、
先ほどもですね、出ていた、ありがたい高額療養費制度、まずこちらの方をこう考えると、1ヶ月の医療費として、必要な金額はざっくり8万円
でしたね。
ということであれば、もうこれを単純に30日で、割ります。
はい、
そうすると、 1日あたりの医療費は2400円、
はい、
その他にですね、まあ、入院していると医療費だけではなくて、まあ、あと思いつくところとするとご飯食べますよね、
はい、
でこれは1食260円となってます、
うん、
でまあ1日3食としてこれが780円、
はい、
でその他にもですね、入院していると例えば手術を受けた後はこう病院の方から紙おむつ用意してくださいねとか、あとその他最近ではですね、例えば入院している患者さんが着ているこうパジャマなんか もう病院で、もう病院でこう決められたもの、自分で持ち込むんじゃなくて病院で支給されているものをこう使います。
あ、そうなんですね、
まあ、使いますというかそういうケースが多いと思います。でそういったものですとか、例えばテレビ、
うん、
あるいは冷蔵庫、
はい、
こういったのね、病院行ったらあのカードの販売機見られたことあると思いますけど、
はい、
まあ、そういったのをですね、まあ、これもそういったものをもろもろ含めて、まあ、雑費ですよね、
はい、
これちょっと少なめなんですけど、まあ、1日1000円、
はい、
ちょっと見てみたいと思うんですね、
はいはい、
でここまでの今言った金額2400円と、うん、780円、
うん、
で1000円ね、うん、それで雑費の1000円で4180円という金額になるかと思います、
はい、
でこの後考えるところがですね、入院してるってことは当然仕事は
休んでますね、
お休みですよね、うん、なので、まあ、これも先ほど の川地さん言っておられたちょっと傷病手当人なので、まあ、お勤めしておられる人のケースで考えてみますと、うん、まあ、30万円のお給料の方であれば、まあ、20万円はこうカバーしてもらえるんですけど、うん、はい、やっぱこう残り10万円というものが足りないということになりますから、まあ、これも10万円を30日でちょっと割り算すると、はい、まあ、大体3400円、
うんうんうん、
となるとですね、先ほどの4180円に3400円を足しますから、まあ、7580円、
うん、
まあ、これが基本の必要なところかなっていうのがまず出てくるんですね、
は
い、ただですね、ここで注意をしないといけないのは、高額療養費というものは一月あたりざっくり8万円を超えたものは後で返ってきますよっていう話なので、
うん、
入院がきっちり、ね、何月の1日から、ね、末日までの入院であればきっちりしてるんですけど、うん、やっぱりそんなに入院ばっかり都合良くないですよね、
そうですね、
例えば月の半ばにこう入院したとすれば、
うん、
やっぱり月の15日に入院してどっか翌月の15日だと、うん、やっぱり一月の間入院したのは15日なので、
うん、
さっきの8万円っていうのは15で割らなきゃいけなくなるわけです。で、そうすると単純に先ほどの1日あたり2400円っていうのがその倍になりますから、さっき言った、7580円まで出たところにさらに2400円を足してみると、
うん、
まあ、1万円っていうところが、
うん、そうですね、
一つの、まあ、目安になるのかなと思います。
うん、
で実際ですね、まあ、そういったあのデータ取っているようなところでも、だいたいこう医療保険に加入しておられる人ですと平均的にまあ1万円ぐらいっていうのがやっぱり多いんですね、
1日1万円、
はい、
うん、
であとはですね、まあ、先ほど川尻さんの話でもありましたけれども、その傷病手当金の制度もですね、自営業者の方ですとか農林漁業者の方は国民健康保険なので、そもそもそういう制度がないもんですから、はい、
うん、
そういった方々についてはちょっとそのあたりの収入の分を上乗せ、あとですね、
はい、
鍋田さんのように特別室じゃないとダメなような、
あららららら、それ声が大きいからですか。
いやいや、あのやっぱりそれだけ社会的地位の、ね、ある方はですね、
個室の方いらっしゃいますよね、
そうなんです、はいはい、やっぱりその分やっぱり、上乗せというところも、まあ、考える必要があるのかもしれませんね。
ね、いやー、いろいろお金かかるもんですね。
その他参考になるようなことは川尻さんありますか。
はい、ですね、今、まあ、30日という入院モデルを、まあ、今井木さんの方から発表されたんですけれども、
はいはい、
昨今ですね、入院日数が非常に少ない、短期入院で、うん、まあ、退院されるケースが圧倒的に増えてます、
はい、
まあ、病院を利用される方も増えてますしね。
そうなんですね、
うん、
今盛んに、まあ、テレビとかラジオで言ってますけど、がん、
はい、
はい、でがんで例えて言いますと、例えば外科手術を行った場合でも、
はい、
本当に 4,5 日、早ければ 4,5 日、長くても2週間ぐらいで退院してしまうというケースがあります。
本当ですか、
はい、
腹腔鏡みたいなのでやっちゃうんですか。
そうです、そうです、
あ、 あ、はい、なるほどね。
切って開いて取っちゃうというそういうようなもう手術はもうほとんどなくなってきてますので、はい、そうなるとですね、先ほどその入院したらいくらっていうふうな話なんですけれども、この場合ですともう非常に短期入院で、ねはいはい、出てってしまう
ですね。
でしかもですね、その後あのすぐに職場に復帰できればいいんですけれども、退院後に抗がん剤の治療でですね、通院をした場合に、やっぱりそういったケースも少なくないんですね。
あ、そうでしょうね。
はい。で、抗がん剤を投与してしばらくはですね、やはり吐き気やめまい、すなして、まあ、日常生活もままならない状態になってしまうということになりますので、はい、まあ、仕事もできず、なおかつ、入院していないので、入院給付金もらえませんよね。
そうですよね、はい、通院ですもんね、これ。
そうなんですね。
うん、
でね、まあ、通院で支給、まあ、給料もない、しかも抗がん剤治療で自費もかかる、
はい、
こういう、まあ、ダブルパンチになってしまうので、こういったものもですね、やはり保障の対象になるようなものにしなきゃいけないというケースが出てくると。だから先ほど の、 あの高額療養費の自己負担8万円、これも補ってくれるようなものじゃないと、これがちょっと非常に厳しくなるのかなというようなお話になってしまいます。
まあ、確かに入院給付金、入院していないと出ませんしね、
はい、
あとこの入院保障のほかに何か保障されるものもあるんですか。
はい、最近はですね、今のお話でもありましたけれども、入院がどんどんこう短期化しているっていうところに対応しまして、
はい、
がん、心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全、まあ、こういったあのちょっと重めの病気でですね、
はい、
入院した場合に例えば一時金で100万円もらえるとかですね、あと先ほどの抗がん剤治療、これもお金かかるんですけど、こういったの受け取ら、抗がん剤治療を受けている間は毎月5万円あるいは10万円をですね、こう定期的に受け取れるタイプ。さらにですね、以前は入院して手術を受けた時のその手術の対象になるのって88種類って限定されてたんですけど、最近はですね、ある一部を除いてほぼ全ての手術に対して、まあ例えば10万円とか5万円ってまあ一定額なんですけれども、給付金が支払われる、そういったのも出てきています。
なるほどね。
はい、まあ、この機会に一度自身が加入されている保険の内容を再確認してみてほしいですね。
本当そうですよね、うん、だって病気になってから保険に入ろうと思っても無理なんですもんね。
うん、また保険はまあずっと言ってますけど、目に見えない商品ですから ね、
う
ん、
そうですね。
こういういざという時 に、はい、時に使える使えないっていうのはね、あまり確認しておかなければいけないと思います。
そうですね、
はい
はい、
またわからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。お問い合わせ先ご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
はい、富山 076-407-1350 番です。
076-407-1350 です。利益さんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号お願いします。
はい、 076-495-1905 です。
076-495-1905 番です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしていますので、メール、ファックス、はがきでお送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、阪神グループの利益義弘さんに傷病手当金と入院保険のお話伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。